こんばんは皆さん。トゥドゥベイン。英語喋りたいけど出てこない。このイントロ懐かしくないですか？ベストヒット USA。私が昔大好きだった番組です。中学ぐらいかな。小学校ぐらいか。もっと前から多分ずっとやってたんでしょうけど、うちの母親が洋楽が大好きだったんで、母の影響すごく受けて毎週毎週見てた。それからもう洋楽にはまり、イギリスの、FMTV とかね、イギリスの歌謡ショーとかいろいろアメリカのも見たりとかして、そこからですね、もう私の海外好きは、まあ海外連れてってもらってたのもあるから、もちろんそれもありますけれども、皆さんもなんか思い出の曲とかね、なんか全部が蘇るっていうのありますよね。今日は何をお話しようかなと思ってるんですけど、タイムリーなので、まあ、ベストヒット USA のテーマ曲に載せながらも、私が今毎日やってるヨガの話をしたいと思います。全然関係ないです。じゃあちょっと、フェードアウトして、はい、私がヨガと出会ったのはいつでしょうか。ずっとね、私太鼓をねやってて、太鼓をねすっごい楽しいんだけど、すっごい疲れるのね。すんごい疲れるので、体すごく使うし、かといってまあ自慢なんですけど、壊したことないんですよ今まで。こんなに体硬くて、こんなに打ち込んでるのによく折れなかったなみたいな、故障しなかったなみたいな、もう本当にそれこそもう太鼓の神様がついてるとしか思えないぐらい、まあ疲れて頭痛になったり筋肉痛になったり、もう時に寝込んだりしながらも、まあ故障して打てないっていうのは今までなかったんですね。でブラジルに来て、週に、週6ぐらいで終日打つようになって、もう疲れて疲れてしょうがなかったのね。そんな当たり前なんですよ。いくら好きなことでも、もう疲れて消耗しちゃって、マッサージ行ってもなんか追いつかないような感じで、っていうのは多分、出す、自分からこう出すばっかり、エネルギーを。で、子供相手だし、子供にやりましょうとか、静かにしてくださいとか言いながら、いや、まあそれも半分ぐらいあるのかな。太鼓だけ打ってればきっとそれはないのかもしれないけど。まあ私の仕事がそんな子供たちを教えることだ、ことなので、ことだったのでって過去形にしてる私。あれ？おかしいな。現在形です。なので、そう。何かこう自分に充電をするような何かアクティビティ。アチビダージ。ポルトゲースで言うと。やりたいなと思って、ヨガをやろうと思ったんですね。瞑想とか。それで、まず続けようと思ったので近所のヨガに行きました。ハタヨガの先生で、その先生がもうめっちゃ緩くて結構よろけてるんですよ。で、私日本のヨガの先生ってもうバレエ出身とかものすごい柔らかくて、そんなもう柔らかくないと先生じゃないみたいな感じのイメージだったんですけど、ここのブラジルの私の近所のヨガに行って、結構その概念をガーッと壊されたのが最初、最高に衝撃的だったんですね。片足で立ちましょう、木のポーズって言っても先生おっととか言ってよろけてて、でも全然普通に教えてて、あ、なんか別にこれでいいんだと思って言うのはすごく思った。なんか上手くないといけないとか、ただその先生すっごいいい、やっぱり気を出してて、とっても綺麗なエネルギーで、面白くて優しくて、そしてやっぱりブラジル人のおばあちゃんたちもいたから、そのに近いんだよね。そのできない人に寄り添ってあげられる、硬い人とか にすごく近く寄り添ってあげられる先生で、で私も始めて、そしたらハマっちゃって、本当に緩いヨガだったので全然疲れないし、多分普通の人だったら物足りないんだけど、でもこう毎回毎回終わったらもう違う世界に来てるような感じで、しかも先生がねいつもこう言ってました、あなたの中に潜りなさい、鏡は絶対に見ちゃいけない、人と比べるもんじゃない、一人であなたの中に入って潜ってやりなさい。もうこれも私も最高に影響されて、そうだよねって、なんか自分、多分私の問題ですよ、そのヨガはこう美しい細い筋肉隆々の、お腹出した先生が、綺麗な柔らかい肉体を見せる、それが私の概念だったのが、お腹出た中年の先生でこうできない人にも寄り添い、人と比べるな、自分の中で中に潜りなさい、人は関係ないっていうので、私その先生のおかげでヨガにすごくハマって、それから太陽礼拝を毎日始めました。1年ぐらい始めたかな。でだんだんだんだんやっぱりいろいろやりたくなってきて、ハマってきて、でそのうち私もヨガの先生の資格が取りたいと思ったんですね。もうねいつもみんなにガオリーはとか、ガオリーはすぐなんか教えたくなっちゃうんだねとか、すぐさおプロになりたがるんだねって言われるんですけど、あのハマったものは私はそうなんですよ、最後まで行きたいんですね。まあ最後ってないけど、なんか太鼓もそうだったし、太鼓もプロになりたいと思ったし、もちろんフルートもピアノも、全部で久しぶりにプロになりたいと思ったものがヨガだったんですね。で私すっごい体が硬いんです、すんごい体が硬い、だからまあ柔らかい先生じゃないとヨガダメって思ってたのかもしれないけど、その先生に出会って、で確かにでも毎日やってるとこう床につかなかった手足ね、前屈だんだんつくようになってくるんですね。で今も簡単につくんですけど、やればやるほど体自体は柔らかくなってきて、でもなんか柔らかいことはもうどうでもよくなって、とにかくもっと突き詰めたいっていうのが思い始めてきて、それで、鬼検索を始めました。それが2年前の年末だったかな。で私はあのスピリチュアルなものが好きなんですね。でクンダリーニエネルギーのことはもともと知ってたの、そのお腹の奥にある人間が持ってるクンダリーニエネルギーが覚醒すると、こう自分がもともと無限とつながってて創造主だったことを思い出せる、その神としての創造主としての自分として生きるっていうのは知ってて、そのクンダリーニヨガっていうのがあるんだと思って、それなんかまあ、新しいアメリカのみたいな思ってたんですけど、それ実はもう何千年も前から一応あるもので、それを、まあ、近年生まれたヨギバジャンという人が、自分で改造してアメリカに持ってきた、だからまあもともと古いものであるし、シーク教徒に関係あるものなのでターバンとかするんですけど、でも、古いもの。で、それを、クンダリーニヨガ、うん、これだと思って、鬼検索を始めたんですね。そしたら、3HO オーガニゼーションっていう世界にわたるクンダリーニヨガ協会っていうのを見つけた。それが日本にもある。もちろん全世界にある。で、ブラジルにもある。そしてブラジルでティーチャーコースがある。っていうので私はいきなりティーチャーコースを、申し込んだんです。そしたら先生があなた日本人だから一応面接しましょうってスカイプでって言われて、でスカイプで面接したんですね。そしたら先生がアメリカ人だったんですよ。で先生はブラジル人の、クンダリニヨガの人と結婚して、まあ、何十年も前にブラジルに移民してきたアメリカ人の先生で、まあ私も最初難しかったからまあ大丈夫でしょうみたいな感じで受かって、でその後一応クンダリーニヨガの年末年越しがあるからそれに来てみればっていうので、まあちょっと高かったけどボンと払って、行って、もうこれしかないと思ったんですね。 で、そこから、クンダリーニヨガの先生コースが始まって、最初ね、結構いたんだよ。でも最終的に10人ぐらいも脱落してたんですね。で、そのクンダリーニヨガの、まあ、コース自体、先生も珍しくブラジルでは、ブラジルって厳しい先生はあまり好かれないんですけど、だからなんかあの先生は厳しいからって有名な実は先生で、ただ私は日本人なんで厳しい先生なんてもうお茶の子さいさい当たり前みたいな感じだったから、あの壁に寄っかかっちゃいけない、とか寝ながら聞いちゃいけないなんてもう当たり前だからね、日本では。でブラジルではそういうリラックスしたあの感じで聞くのが当たり前なので、そういうのがダメで、結構みんなの前でもビシッと言うし、あの結構まあ抵抗してる人もいたりしたけど、あの本当にいい合宿でみんなも優しくて、私のがもうポルトガル語が分かんなくてもうだんまりだったのね、全然講義も分からなくて、でもみんなすごく手伝ってくれて助けてくれて、先生もやっぱり外国人だったのですごくあのよく見てくれて、でまあでも分かんなすぎて途中で日本語の、教科書をなんとか取り寄せて半年後経ったぐらいに、それで日本語でやっと手に入ったと思ったけど、まあ日本語でも最高に難しい内容でした。でまあ日本語でテストっていうのは叶わなくて、結局英語でテストを受けて、まあなんとか、合格したんですよ。もう奇跡としか思えない。でしかも取れてない単位が2つあって、でも一応卒業させてもらったんですね。でまあその2つを取ってから教えるかなんて思ってたんですけど、あの結局あのこんなコロナの騒ぎがあって、でみんなが対抗ができなくなって、で対抗のオンラインだけで人来るかなって思ってたんですね。でそれはまあ前回話したか。でそれで今回よしミニレッスンを始めようと思って、でこれがもう本当にみんなが喜んでくれて、もしこの後外出禁止令が終わっても続けたいって言ってくれてるんですね。とにかくものすごくあの効果があるのは、普通のヨガの何倍も効果があるってクンダリーニヨガが言われてるのは、瞑想と呼吸法とアーサナっていう、エクササイズ、体を動かす、それを一緒に、同時にやるんですね。でしかもクンダリーニヨガは、例えばお医者さんの処方箋のように、これは、排出力と入れる力のバランスを取るためのものとか、背中を鍛えるためのものとか、オーラを強くするためのものとか、あと瞑想もあの恐怖を感じた時の瞑想とか、子どもの時の怒りを解放する瞑想、それからとにかくね1万通りぐらいあるんですよ。であの毎日やっててもとにかく飽きないし、同じのをずっとやるのも楽しいんだけど、もういろんな組み合わせがあって、でいろんな症状別に、いろんなあの感情別、症状別に幸せのための瞑想とかになってて、もう何ともよくできてるヨガなんですね。でなんかそれをみんなにこう伝えることができて、本当にあの今嬉しい。あのまだ全然私未熟なんだけど、でもなんていうのかな、そこは置いといて、私もその毎日その、みんなにこれはこんな効果があって、でチャクラ、心と体がつながってるとか、痛いっていうのは何でか考えたことあるとかね、痛かったら薬飲んで終わりじゃなくって、どうして痛くなったかとか、どうしてこういう感情が出てくるのかを向き合うんだよっていう、そういうところまでこうみんなに伝えることができてるので、ヨガを通して。なのであの本当にこの体っていう自分の神社を、大事にして、神聖なものとしてね、自分が神聖なものとして生きていくっていうのを伝えられてるなと思って、まあ、これからの展望としてはオンラインでできるのが分かったので、まあ、世界でいろんな場所でやっていきたいなと思ってます。そんな感じでした。
それではまた。バイバイ。チャオ。